フィリピ人への手紙3章20節。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。それではこの聖書箇所から、私たちの国籍は天にあると題して、広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
木々が紅葉する時期ですけれども、暑さのせいか分かりませんけれども、ほとんど紅葉を見ることがありません。今日もですね、来る道山々を見上げてですね、この山は夏の山だねと、言いながらですね、やってまいりました。街路樹の中にはですね、もうすでに葉っぱが枯れて、こう落ちてしまっているというのも目につきます。けれどもですね、気温が少しずつ下がってきておりますので、これからですね、秋の紅葉の景色を楽しめるかも分かりませんね。それでは一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間、それぞれの兄弟姉妹たち、置かれたところで歩んでまいりました。あなたの守りと祝福を心から感謝いたします。今日また新しい週、共に集い、本日は特に先に召された兄弟姉妹たちを覚えての昇天記念礼拝となります。召された方々の生前の信仰と、またその生活を忍び、また私たちが新たに信仰を新たにし、そして置かれたところでキリストを証しして歩むことができるように、どうぞ導いてください。御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの尊い皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、昇天者記念礼拝、としておりますけれども、私たちはこの地上で生きていますけれども、それは、神様から与えられている命の長さというのがそれぞれ、ございますけれども、誰にもその日がいつやってくるのかは分かりませんけれども、地上での命が閉じられるという日がやってきます。新下関教会でもすでに天に帰っていかれた方々がいらっしゃいます。幼くして召された坂野ひかりちゃん、教会員としてですね、初めて召された樋口富姉妹、本田兄弟の奥様本田和子姉妹、私の母広川早苗、森崎姉妹のお母様の伊藤恵美子姉妹、お会いしたことのない方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、私はかつてお会いした方々のことを懐かしく思い出します。今日はその方々のですね、生前の姿を忍びながら、私たち自身にもですね、いつかやってまいります天に召される時を思いながら、それぞれ残されているこれからの日々を大切に生き、そして喜びと希望を持って歩んでまいりましょう。今日ご一緒に見る聖書の箇所はピリピ人への手紙3章20節です。もう一度お読みしますと、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが 救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますとあります。クリスチャンというのは二つの国籍を持っています。一つはこの地上での国籍です。まあ、ここにいらっしゃる皆様はいずれも日本国籍ということになりますね。そしてもう一つの国籍が天の国籍です。国籍が天にあるクリスチャンの最大の特徴は永遠の命を持っているということです。第一ヨハネの手紙五章の十節以下にはこのように書かれています。神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。その証とは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあると書かれています。イエス様を信じていない人にとってはこの地上で自分の願いや夢を叶えることが生きるすべてになっていくでしょう。病気や怪我をしないで健康に過ごして、自分が出会う方々とのですね、いろんな人間関係もですね、まあ大体おおむねですねうまくいって、そして自分がもうこれだけはやりたいとそう願っているですね、そのことを実現できたら、もうそしたらですね、この地上での私の人生というのは本当に充実したこの実りある人生に違いないと感じることができると思います。もちろんクリスチャンもですね、同じような願いを持って歩んでいます。別に取り立ててですね、病気になりたいとか怪我をしたいと思っているわけではありませんし、人間関係のトラブルをですねいっぱい抱えたいと思っているかといったら、いや、なるべくうまくこうやっていきたいと思っていますし、自分の願っていることややりたいことをですね、やはり実現できたらそれはもう嬉しいに決まってますね。けれども天に国籍を持つクリスチャンというのはこの地上での生活において自分の願いや夢を実現するということが人生の全てであるというわけではありません。なぜならこの地上での生活というのは旅をしている人のように一時的に滞在をする場所です。決して安住する場所ではないからです。たとえ同じ場所に私はもう何年も住んでる、いやいやもう数十年住んでますとしたとしてもですね、やはりこの地上での歩みというのは旅先の出来事なんです。クリスチャンの国籍は天にあるからです。そしてクリスチャンはその天から主イエス・キリストが救い主として来られるのを待ち望んで歩んでいます。今から約2000年前、天におられたイエス・キリストは私たちと同じ人間の肉体をとってこの地上にやって来られました。その方が十字架上で死んで、そして3日後に復活をして、その後弟子たちに現れ教えられ、そして40日後に弟子たちが見ている目の前でエルサレムの東側にオリーブ山という小高い丘があります。そのオリーブ山のいずれかの場所で弟子たちが見ている目の前で 天に帰って行かれました。その時にですね、御使いがこのように約束をいたしました。天に挙げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると約束をしました。天に帰られたイエス様はやがて再びこの地上に目に見える姿でやってこられます。その時にですね、生きているクリスチャンというのは一瞬のうちに二度と死なない体に変えられていきます。そしてその時点でですね、すでにもう亡くなっているクリスチャンの方々も大勢いらっしゃいます。でもその人たちも一瞬のうちに復活をいたします。二度と死なない体を持って復活し、天に引き上げられ、そしてイエス様と全ての主にある兄弟姉妹と永遠に過ごしていくという希望があります。ヘブル人への手紙11章にはすでにこの地上を去ったクリスチャンたちについて、彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたと記されています。私たちは先に天に召されていった兄弟姉妹の生前のこの地上での信仰と、そしてその歩みを思い出します。その方と出会い交わりをいただいたということを主に心から感謝をいたします。私たちもやがて国籍のある天の故郷に帰る日がやってきます。その恵みを心に思い描いて地上での日々の歩みを大切にして歩んでまいりましょう。さてこの地上で私たちが今なお生かされているのはその人ならではの神様からの使命があるからです。たとえ寝たきりの状態であったとしても、またもう何もですね、意思疎通ができないという状態であったとしてもです、この地上に生かされている限りその人には神様から託されている使命があるから生かされているわけです。そして神様から託されている使命というものを果たし終えた時に、私たちは国籍のある天のふるさとに帰っていきます。あなたは私の使命、それぞれ終わりだろうと思いますね。一人として同じ使命があるということではないと思います。しかし同時に共通した使命というものがあります。それはあなたや私の周りにいる人たちを愛して大切にし、イエス様を信じて歩むことの素晴らしさや祝福されることを、あなたの語る何気ない言葉、あるいは祈り、振る舞い、存在そのもの、そこにあなたが生きているということ自体によってですね、イエス様を証ししていくことです。それがクリスチャンすべてに共通した使命であるということができると思います。天にいらっしゃる神様という方はすべての人を愛し大切にしていらっしゃいます。ですから 人の人がですね、イエス様を信じていようがいまいが、神様は誰に対しても雨を降らせてくださいます。日の光を照らしてくださいます。そのおかげで誰でも飲み水を飲むことができます。そして作物を育てることができます。そのことによって私たちは食べ物を口にすることができます。神様はすべての人に対して生きていくのに必要なものを恵みによって等しく与えてくださっています。しかしながら永遠の命、人が永遠に生きる命というものは誰に対しても与えられるものではありません。ただイエス様を信じて従っていこうとする人だけに与えられていくものです。これだけは特別な神様の恵みであるということができます。私たちはイエス様を信じることによって天に国籍を持つことができるようになりました。そして永遠に生きる命というものを与えられています。すでに天に帰っていかれた方々の信仰と生活を覚えて、このイエス様によを信じることによって与えられる素晴らしい祝福を私たち今生きている限り前の方々に分かち合って参りたいと思います。それがあなた私に委ねられているこの地上での共通した使命です。どうぞ今週皆様の歩みが祝福されていきますように。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの愛する兄弟姉妹がすでに天に帰られた方々もいらっしゃいます。私たちはその方々の生前の姿やその信仰の歩みを思い起こしつつ、生きている私自身の信仰を新たにし、そして今いる方々、出会っている方々にイエス・キリストを明かしし、そしてこの地上での生涯を全うしてまいりたいと願っています。一人一人の今週の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を帰り見健やかにしてください。また試練の中で苦闘しておられる方々を励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。